7. 委員会レポート。このコーナーでは、本会議の付託案件以外の主な報告事項等を紹介します。総務事業常任委員会、5月12日火曜日、住民センターに係る取り組みの現状について、市からの報告内容、本件については、4月23日に開催しました自治会連合会春季総会において各自治会長様にご説明をさせていただいたところです。住民センターを従来の地域異常化・除却化の2つの選択肢に、維持管理費を地域が負担する場合は自主運営施設として存続できる選択肢を加えました。まず前提に地域の思いとして、地域組織の活性化や使いやすい住民センター、地域の負担を軽減することの思いがあり、一方、市の思いとしては、地域と同様に地域組織の活性化、持続可能な地域組織の形成、そして公共施設の削減という思いがあります。パターン1は、地域への異常。パターン2は、地域まちづくり協議会を設立し、その活動拠点として運用。パターン3は、暫定で継続利用。パターン4は、除却です。各パターンの支援内容を説明します。まず、パターン1は、耐震建て替えをする場合は、上限2000万円。改修費は上限500万円で、補助率 90% の補助金を交付する予定で、施設の所有権は地域に移ります。なお、地域への異常については、訴訟リスクなども考慮し、無償ではなく、不動産鑑定価格などの適切な価格での施設の譲渡を想定しています。次に、パターン2は、地域まちづくり協議会を構成する自治会が管理している住民センターを一つ以上集約するかしないかで補助額を分けています。区体工事はいずれも市が公共工事として行う想定です。区体工事は施設の安全確保の観点から必要最低限の耐震工事、トイレ改修、雨漏り修繕を対象と考えています。一方、施設の機能向上などの改修費は、施設を集約する場合は上限500万円、集約しない場合は上限250万円、補助率はいずれも 90% で補助金として交付を検討しています。施設の所有権は市で、地域と貸付契約を行う予定です。続いてパターン3は、区体工事は市が行いますが、改修費の補助はございません。施設の所有者は市のままで、地域へ貸し付ける形となります。最後にパターン4は、除却費用を市が全額負担します。除却後は土地を売却し、除却経費を除いて地域の活動資金としてお渡しすることを想定しています。主な質疑答弁は次の通りです。委員、他の自治体で自主運営をしている地区は、自分たちでお金を出し合って建て替えをしていると聞いているが、建物が使用できなくなった場合は、地区で建て替えをすることになるのか。未来創生部長、本市では宝くじの助成金を使って市が関わりを持って支援したパターンもある。他の自治体でもゼロから地元が建て替えるパターンや何らかの助成制度を活用しているパターンもあるので、今後そのあたりについて研究を重ねていく。委員、高齢化が進み自治会の役員をすることが大変になり、自治会を解散したいという意見も出てきていることに加え、住民センターも自分たちでお金を捻出するとなれば、先行きがしんどくなることが想定される。すべてを丸投げすると、 自治会も疲弊し、自治会のつながりの拠点がなくなる恐れがある。厳しい先行きが見えていると思うが、市長の考えはいかがか。市長、これまで本当に議論と検討を重ねてきたところであるが、根本には地域の負担がすごく増えていることや、役員をやられる方の担い手がなくなっているところをどうにかしないといけないということから、まず地域まちづくり協議会も含めてできるだけ集約化することが一つの目的である。もう一つの目的は、地域の皆さんがその地域で集まる場所として集会所をはじめコミュニティをする場所を確保することである。この二つの軸をしっかり大切にしながら、これまで協議を重ねてきた。建て替え時期は必ず来るので、その際に補助金を出せるような仕組みにしており、合わせて地域の様々なパターンにしっかり寄り添っていけるよう形に仕立て上げたいと考えている。厚生文教常任委員会、5月13日水曜日。阪南市幼保連携型認定こども園運営事業者の選定結果について、市からの報告内容。令和7年11月4日より公募を開始し、選定手続きを進め、選定委員会による選定結果が出ました。まず応募法人は2法人で、選定事業者は社会福祉法人認定会です。なお他の1法人は令和8年3月16日付で辞退届の提出があり、審査の実施には至っていません。今後は事業者と調整を図りながら、市との覚書等を締結するとともに、議会で施設整備に関連する予算を上呈する予定です。今般事業者が提案した整備用地の位置については、地図の通りです。図、説明。買掛地区海側の地図です。海岸線に沿って南海電鉄本線が通り、本線より山側に並行して走る道路があります。事業予定地はその本線と道路に挟まれた位置にあります。図終わり。主な質疑、答弁、意見は次の通りです。委員、応募法人のうち1法人が辞退し、結果的に1法人となったが、競争性の確保の観点から本選定が適正であったのか、また辞退理由の分析や再公募の検討は行ったのかお伺いする。子ども政策課長、1法人については施設整備用地に課題のあることが判明し、審査の直前で辞退されたが、応募法人数や途中で辞退があったことについては、応募者に公表していない状態で審査を行った。審査は、阪南市幼保連携型認定こども園に係るプロポーザル選定委員会において行い、提出書類の審査、応募者によるプレゼンテーションを実施し、その内容を総合的に評価した結果、適当とされた。以上を踏まえ、適正な選定であったと認識しており、再募集は検討していない。委員、最終、一社選定である以上、市民への説明責任は重いと考えるが、市長の認識について伺う。市長、説明責任は非常に重要と認識している。今後、地域住民の皆さんに説明の機会を設ける中で、丁寧な情報提供を行い、様々な質問に対し、十分に説明を尽くし、理解と信頼を得ていく。委員、市外法人による運営となるが、安定的な人材確保、地域との連携、問題発生時の市の関与や是正措置の仕組みはどのように担保されているのか。子ども政策課長、当該事業者は現在本市においても 桃の木の森子ども園を運営しており、また本市を含む9園を運営している実績があることから、市との連携も含め安定的かつ適切に対応できる体制が確保されていると認識している。委員、本候補地は交通安全対策など万全な対策なしでは重大なリスクが潜んでいる場所と考える。事業者からの提案は様々な問題を考慮された設計になっているが、何よりも子どもの安全を第一に考え、細部にわたり徹底した安全対策を講じてリスク回避するよう要望する。委員、保護者への説明はいつ頃を予定しているのか。子ども政策課長、運営事業者と協議し、しかるべき時期に保護者向けの説明会を実施して丁寧に説明し、保護者の不安を払拭できるよう、事業者と連携して対応する。委員、保護者の関心事なので、一刻も早くしてほしい。市長、事業者と協議していく段階なので、現時点ではホームページに候補者の決定を載せている。保護者の皆さんにも書面等で伝え、できるだけ不安を払拭するようにしたい。委員、下庄保育所の運営方針は引き継いでくれるのか。子ども政策課長、業者選定にあたって要件を明記している。今後の協議の中でお互いに合意を図っていく形になる。委員、これまで下庄保育所と祭りを含む地元住民さんと積み上げてこられた関係や伝統があるので、それを民間の子ども園が引き継いでいくために、市民も含め話し合いを行ってほしい。